ni chu yon shuno chu hastet mose wa kumono nagani haite ki yamani no botta soshite mose wa yon shu ni chi yon shu ya yamani da sore ga san shu yon sho no ni chu hastet san shu yon shu no ni chu hastet mose wa sogani yon shu ni chi ya yon shu ya shu to tomoni ida karawa panmo ta Ma Yesama wa Yunchunichkan Aranode Sumosh Mose wa Yunchunichkan Yama no Nagade Sumoshtanodes. Ma Ichiban ma Sugureta Yokensha de Aro Ediyamo Yunchunichi Arano ni Ita Toseishwa itemas. Ma Suna Aida Shunga Shtashku Gorinsai Shtigudasari Taske Tugudasata Take Devanak ma. Tenshinga tabemono sonai da to seisho ma ittemas. Chotto retsu o kicho o mitemimas to wakaremas. Gohyaku rokuchu nana peichi. Chu kyusho no 4節からお読みいたします。自分はアラノへ一日の道のりを入っていった。からはイニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていた。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。まあ、からは死にたい、死にたい、死にたいとしか考えられなかったんです。まあ、理由は、私は戦争たちに勝っていませんから、結局私はダメなんです。彼がイニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に座って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに、焼き石で焼いたパン菓子一つと、水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んでまた横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に座り、起きて食べなさい。食べはまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、四種日四種夜歩いて、神の山、ホレベに着いたとあります。主なるイエス様は四十日の間アラノにいたとき、まあ、獣もそこにいたが、食べ物は全然ありませんでした。まあ、モーセは主なる神と交わり、エリアは御使いと共におり、イエス様はもう中と共にいたことが、福音書を通して知ることができます。まあ、このイエス様は万物の創造主に他なりません。創造主が生き物を作られたとき、まあ、すべての動物はアダムのところに来て、アダムに名前を付けられたのです。もちろんそのとき、アダムはそれらの動物に対して何らの不安や心配も持っていなかったんです。けど、アダムとエバの罪によってこれらの動物は盲虫になったと聖書ははっきり言っているのです。神は盲虫を作る気持ちがなかったのです。まあ、人間の堕落によってなっただけです。まあ、将来、いわゆる千年王国の時代には、まあ、パラダイスの時と同じように、もう中は、その性質を失い、おとなしい動物となり、まあ、マムシも、血のみごと共に、 たわむるようになるとあります。イサヤ書の注意書の中で、この、主によって、生涯、戦う、本当の意味での平和について次のように書かれています。1049ページです。イサヤ書、注意書、6節から、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれこれを追っていく。ミウシとクマとは共に草を食べ、その子らは共に伏し、獅子も牛のように我が置く。血のみごはコボラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいても、これらは害を加えず、そこならない。主を知ることが海の大水のように血を満たすからである。まあ、今、憎しみに満ちた世界を見ると、ちょっと、まあ、考えられないことですけども、この予言も必ず将来、成就されます。まあ、イエス様の周りにいた獣は、明らかに猛獣であって、残忍な性質を持っていましたが、イエス様の中に、創造主の人格を認めたため、危害を加えることができなかったのです。まあ、イエス様の周りには、獣だけでなく、最後に御使いたちもいて、主イエス様に仕えていたとあります。まあ、悪魔は主イエス様に対してどうすることもできませんでした。まあ、このようなイエス様に対して私たちは勝利者という見出しをつけることができます。イエス様は悪魔に、アガノに導かれ、試みられました。けどイエス様の毅然たる態度によって悪魔は退かなければならなかったのです。ですからイエス様は悪魔に対する勝利者であると言えます。悪魔の試みが終わった後、イエス様が公に、ま、伝道活動を始められました。ま、福音の述べ伝えるようになったのです。マルコに戻りまして、一緒の14節、15節も一回お読みいたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガラナヤに行き、神の福音の述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。まあ、悔い改めてから許されたことを信じてもいいよという意味です。まあ、この二節を見ると、イエス様がいよいよご自分の使命と奉仕を始められたことがわかります。イエス様はこの時、神の国の王として現れたのです。まあ、その後、バプテスマのヨハネは捕らえられて、獄中にいたこともわかります。まあ、そのような調整の中で、福音の述べ伝えられることは、イエス様にとっても非常に危険でした。それにもかかわらずイエス様はヘロデの支配を恐れることなく、主なる神の権威と栄光が支配すべきことを大胆に述べ伝えたのです。まあ、イエス様は次のように言われました。時が満ちた。神の国が近づいた。悔い改めて、福音の信じよ。まあ、ここで言われている神の国とは、主イエス様を受け入れて、主として信じた者たちの生活すべてを主に支配なさることを意味するのです。福音とは全く、まあ、新しいものであり、救いのための唯一の手段であり、イエス様を信ずる者にとっての解放を意味しているのです。そしてこの喜ばしい訪れ、あるいは 主なる救い主の啓示を明け明けをするために、父なる神は一人のなるイエス様をこのように使わされたのです。まあ、その頃は全くの暗黒地帯であったにもかかわらず、イエス様が闇の支配を恐れることなく、まあ、力と権威を持って、福音を述べ伝えたのです。それを考えると、イエス様を特徴つける見出しとして、最高の権威者という表現を用いることができるのです。イエス様は誰をも恐れることなく、大胆に、率直に権威を持って福音を述べ伝えたのであります。この権威は人間のものではなく、主なる神の権威に他ならなかったのです。ですから、そのことから主イエス様が最高の権威者であるという事実を分かれます。まあ、ドイツに親子とも、まあ、牧師をしている家庭がありまして、まあ、息子は、まあ、牧師としての最初の説教をするために一生懸命準備をして、まあ、自分の説教に、まあ、大いなる知識を持つことができるようになりました。まあ、別にこれでいった失敗もなく、まあ、最初の説教が終わった後で、まあ、意気揚々と、まあ、父親のところへやってきて、まあ、次のように言いました。お父さん、どうでしたの？僕の第一回目の説教は、生まれて初めてやった説教ですけど、どう？まあ、父親は答えて言いました。まあまあ。声を聞いた牧師の息子は、不満そうな顔をして、まあ、黙ってしまいました。それを見た、まあ、父親は、次のように言いました。お前の説教には、主イエス様が全然出てこなかったじゃないの。すると、息子は、すかさず言い返しました。だって、お父さん、今日僕が説教した聖書の箇所には、イエス・キリストの名前が全然出てこなかったですから、イエス・キリストのことを話さなくてもいいだろうと。まあ、それを聞いた父親は、まあ、静かに答えて言いました。それは違う。たとえイエス・キリストの名前が直接に出てこなくても、聖書の箇所はどこをとっても、すべて直接あれば間接にイエス様について確証されているのだよと。つまり聖書全体はいつもイエス様を中心にして、イエス様ご自身のことを解き明かしているということを忘れないようにと言ったそうです。結局イエス様は中心にならなければ、すべては虚しい、役に立たない、意味のないことです。絶対に身になりません。聖書の中心テーマとは結局、主イエス様ご自身である。ですから、いつもイエス・キリストというお方はどのようなお方なのでしょうかという問いを繰り返し持ち続ける必要があるなのではないでしょうか。今、まあ、マルコでの一生を通してイエス様が